どうぞお座りください。聖書を読みます。はじめに旧約聖書の詩編100編の1節から5節を読みます。旧約聖書の937ページ詩編100編全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って見舞いに進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。主の真実は世々に及ぶ。もう一箇所、新約聖書のヨハネによる福音書21章の15節から25節を読みます。新約聖書の211ページになります。ヨハネによる福音書21章15節から25節を読みます。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の子羊を飼いなさい、と言われた。二度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロが、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です、と言うと、イエスは、私の羊の世話をしなさい、と言われた。三度目にイエスは言われた。ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ペトロは、イエスが三度目も私を愛しているかと言われたので悲しくなった。そして言った。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとしてイエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに、私に従いなさいと言われた。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない、ただ 私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしてもあなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。祈祷を捧げます。神様、復活節の歩みの中、私たちは十字架につけられ死んで葬られたイエス様を墓から引き上げ、罪と死の力を打ち砕いてくださったあなたの御力に励まされています。あなたが示してくださったその御力をいただいて、私たちも喪失に嘆き悲しむ人のために祈ります。私たちが死を越えてなお喜ぶことができますように、空の箱の前になお希望をつなぐことができますように、あなたの真実が墓にとどまるものでないことを思っています。それゆえ自分の小ささを思いつつも、傷ついた世界のためにも私たちは祈ります。痛みにあえぎ恐怖に怯える人たちに希望の光が届きますように、その人たちが不安や恐れから解放されて生きて働かれるイエス・キリストの命を生きることができますように、この新しい一回りも私たちをあなたの口から出る一つ一つの言葉によって生かしてください。聖霊によって御言葉をいただく私たちの内側を明るく照らしてください。エマオへの道すがら、弟子たちの目を開き、あるいは疑い深い弟子を丁寧に導かれた復活の主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。イエスとマナ弟子と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。マナ弟子と今申し上げましたけれども、聖書はこれを愛弟子というふうに読ませます。もう新約聖書の時から愛弟子というふうに読ませています。で、今日のテキストの前半には復活されたイエス様と弟子のペトロとの一対一の対話が記されています。で、20節以降はもう一人の弟子の話が加わります。まあ、そのお弟子さんはイエスの愛しておられた弟子としか記されておりませんので、固有の名前は分かりません。で、前半ですけれども、イエス様と弟子のペテロの対話の部分ですけれども、そこで印象的なことは、イエス様がペテロに対して3度も同じ質問を繰り返されているということです。で、ペテロと3度というそういう組み合わせを耳にすれば私たちにもピンときます。あの大祭司の屋敷の中庭で、お前もあの男の弟子の一人だろうと問われた時に、ペトロは三度も違うと答えてしまったんですね。三度目に答えた時に鶏が鳴いたという記事が載っております。ペトロというのは十二弟子の中心的な人物として認められています。で、もともとガリラヤの 漁師ですから、パウロのような知識人ではなかったろうと思います。しかし、知的ではないけれども、信仰的な感性という意味では、パウロと並んで、キリスト教の世界では双璧と言っていい人物です。カトリック教会は、このペトロをですね、初代の教皇として位置づけています。だから今の教皇さんに至るまで、ペトロからずっとこの歴代教皇さんが続いているわけですね。で、なぜそういうふうに位置づけられたのか。皆さんも考えたことがおありと思いますけれども、それはそうなるだけのさすがだと思われる点が、このペトロという人物にはあったからです。でも私たちが福音書を読んでおりますと、このペトロさんという人はですね、時にはこのイエス様を前にして大宮を切ったりします。で、失敗するエピソードもかなり出てきます。で、そうした彼のそれまでの行動とか人柄を踏まえた上で、今日のテキストではイエス様は会話をされているんですね。で、大見得を切ったと言いましたけれども、そうした記事の一つがこの福音書の13章の36節以下に載っております。それはイエス様が最後の晩餐の時にですね、弟子たちの足を洗いますよね。洗足と言われている部分ですけれども、弟子の足を一つ一人ずつ洗っていくんです。で、ペテロの番に来た時に、ペテロが一言言うんですね。イエス様はそこで、私の行くところにあなたは今はついてくることはできないが、後でついてくることになると言われているんです。で、ペテロはその時にですね、主よ、なぜ今ついていけないのですか。あなたのためなら命を捨てますと応じたんです。あなたのためなら命を捨てますって応じたんですね。で、その時にイエス様は、鶏が鳴く前にあなたは三度私のことを知らないと言うだろうと予告をされたわけです。で、大見得を切るだけではなくて、実際の行動もペテロには失敗がたくさん目立ちます。もう決定的な失敗というのは十字架を前にして、これは他のお弟子さんもそうですけども、一緒に逃げちゃったっていうことですね。最後まで十字架のところに残っていたのは女性たちだけです。男性の弟子は全部チリチリバラバラ逃げてしまった。もうこれは決定的な失態です。とにかく、この復活のイエス様は、そのようなペトロの正体を前提にして、このテキストで話をされていると思います。イエス様の質問は、ヨハネの子シモン、私を愛しているか。ここでちょっと引っかかるのは、ペテロさんはヨハネの子だった？そういうことなんですが、ここでははっきりとヨハネの子シモンというふうに、呼びかけております。私を愛しているのか。で、これ不肖の弟子にイエス様が語りかけているわけですね。ですから、わざわざそうやって語りかけるということは、当然イエス様はこの時にはペテロを許しているはずなんです。でもイエス様は直接まず最初にですね、私はあなたを許しているよとはおっしゃらないんですよ。私を愛しているかと聞かれたのです。で、そこにはこの不肖の弟子を、その人の信仰をですね、階段を一歩ずつこうやって登っていくように、この丁寧に確かなものへと導こうとされているイエス様のペトロに対する愛が溢れているように感じます。 自分は裏切られたんです。ペトロや他の弟子に裏切られたんです。でもイエス様は弟子たちやペトロを裏切らないのです。で、私たち人間の世界では裏切りは日常茶飯事です。昨日まで仲間だと思っていた人が今日は手のひらを返したように裏切るということが時々起こるんです。でも神様の愛は全く別物です。愛というとですね、この箇所でこの原文のギリシャ語ではですね、福音書の記者は愛するというこの言葉動詞をですね使い分けているんですよ。これは日本語の聖書を読んだだけでは分かりません。全部愛するで訳されてますから。なぜ同じ意味の異なる言葉をこの福音書の記者が使い分けたのか、私は理由がよく分かりませんので、いろいろコメンタリーをひっくり返しましたけれども、まあ聖書学者も明確な説明はしてくれておりません。わからないんですね。ですからこれは宿題ということにするしかありません。で、イエス様の答えも毎回この微妙に違っています。で、最初は私の子羊を飼いなさいと言われています。で、次には羊の世話をしなさいというふうに言われます。そしてその後羊を飼いなさいと変化していくわけです。で、これが単なる文章表現の問題なのか、それとも何かそこに意味が込められているのか、これもあんまりはっきりしないんですね。まああまり神経質になる必要はないと思いますけれども、羊と牧者の例えというのは旧約聖書以来の伝統ですから、おそらく福音書記者は旧約聖書の羊と牧者の例えの記事を思い出していたんだろうと思います。例えばエゼキエル書の34章などはその代表的な箇所です。で、そうしたところを読みますと、イスラエルの牧者たちに予言が語られるわけですけれども、牧者と羊の関係が事細かに論じられるんですね。で、今日のテキストではこのメシアとしての主イエスの権威というものが多分示されているんですね。で、それにしましてもペテロの心にはこの十字架から逃げ出して以来ずっとこのある種のわだかまりがあったと思います。自分が主先生と仰いだ人を否定したり、この裏切ったりしているわけですから、それは取り返しのつかない失敗であることは自分もよくわかるはずです。ですから復活のイエス様とこうやって向かい合って対話をしているんですけども、やっぱり ペトロの心の中にはそういう自分の失敗を思い出しながらのわだかまりがあったと思います。もしかするとですね、このイエス様が質問をされますよね。で、その時に、ああ自分はやっぱり疑われているのかもしれないと思ったかもしれません。だからこそ彼はイエス様の愛しているかという質問に対してきっぱりと愛していますと答えないんですよ。あるいは答えられなかったんです。17節には3度も愛しているかと問われて悲しくなったと書かれています。これがペトロの正直な胸の内だったと思います。ですから彼の返事にはちょっとしたためらいを私たちは感じることができます。はい主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。そういうふうに二度返答しております。 で、三度目には、主よ、あなたは何もかもご存知です。というのを付け加えるんですね。なんか、このやりとりを読んでおりますと、このペトロの切ない思いが私たちになんか伝わってくるような気がいたします。自分以上に自分のことをイエス様はよく知っておられる。そう感じてるんです。自分には何の申し開きをする資格もないこと。あなたを愛していると言いながら、その言葉に何の裏付けもないこと。もう私は一切をあなたにお委ねするしかありません。そう言うしかなかったんですね、きっと。しかし、その悔いている姿をイエス様はじっと見ておられたんです。先ほど申し上げましたけれども、なぜ皆さんはペトロがカトリック教会の初代教皇として位置づけられたか、どう思いますか？なぜ彼が十二弟子の筆頭弟子というふうに呼ばれているのか。で、私はですね、この時の彼の悔い改めた心、悔いている心、自分の一切をもう主イエスキリストに委ね切ろうとしている決断、これが一番の理由だと思っています。聖書を読んだ人がペトロの中にそれを感じたんですよ。ですから、人間が神様の前に悔い改めるということの見本が、このテキストに私は示されていると思っています。だからペトロは、なるべくしてパウロと並んで教会の生みの親になったんです。18節、19節を見ますと、ペトロの死に方が暗示されてますね。ペトロは紀元62年頃、皇帝ネロの迫害下でローマで殉教したと伝えられています。で、伝説ではいろんなことが言い伝えられてきまして、ここにペトロの箱があった。パウロはここに住んでいた。そういう伝説がたくさん残っているんです。で、ペトロのお墓があったところ、つまり彼が殉教したところが、今のバチカンがあるところです。ノーベル賞をもらいましたポーランドの作家シェンキビッチという人がいますけれども、彼がクオバディスという小説を書きました。これは岩波文庫で私は昔読んだ記憶があります。まあ、いろんなストーリーが中に出てくるんですけども、このペトロに関することが最後に出てくるんですね。まあ、友人たちにも勧められるってことがあるんですけども、ペトロはローマを逃げ出します。キリスト教徒に対する迫害がうんと厳しくなってきて、ここに残っていたら殺されるかもしれない。で、逃げ出すんです。夜中に彼は逃げ出しまして、アッピア街道を起こって急ぐんですね。もうローマを離れよう。で、街道を急ぐペトロにこの夜が明けるんですね。その光の中にこのイエス・キリストが現れるんですよ。イエス様が一言現れたので、ペトロがこう言います。ドミネクオバディス、主よ、いずこに。思わず彼はイエス様に声をかけてしまったんです。そしたらイエス様は、ローマの方を
指さした、そう書いてあります。これ小説ですよ。シェンキビッチの小説の中にそういうストーリーがあるのです。でもすごく印象深いシーンなので、私は実際自分でこのアッピア街道を歩いてみました。でローマからですね、何キロぐらいありますかね、結構あるんですけども、一生懸命こうやって歩いてきました。でずっとアッピア街道を進むと道が分かれていくんですが、そこに小さな教会があるんですね。でクォ・バディス教会って書いてあるんですね。主よ、いずこにという名前の教会なんです。ここでペテロがイエス様に会ったという伝説を残している教会なんですね。イエス様がローマの方を指されたことを機に、ペトロは再びローマに戻っていきます。彼はローマで殺されます。で小説もさることながら、ヨハネ福音書のこの物語はこの信仰を考える際に本当に素晴らしい見本の一つになると思いますね。私たちはイエス様を愛していると自分では思っているんですが、ペトロほど神様に自分を委ねきってはいないと思います。で少なくとも私はそうですね。でイエス様をすごいなって感じるのは、イエス様が私たち以上に私たちそのものの姿をご存知だからです。私たちは自分のことは自分が一番よく知っているよと思っているんですけども、そこには多分にごまかしやら嘘が含まれています。私たちは自分を愛しますから、自分の都合のいいように自分をいつの間にかいろんな虚飾で飾り始めるんです。でもそういう虚飾がイエス様と自分が向かい合うときに一枚二枚と剥がれ落ちていくんですね。人間は神様を信じていないとそのことになかなか気づきません。自分の虚飾性に気づきません。信仰というのはだから必要なんですね。人間にとってなくてはならない、とっても重要なものです。だから時々私たちはもっと声を大きくしてですね、イエス様が大好きだよ、教会側の子供たちも叫んでるんですけども、そういうふうに叫んでもいいと思います。神様は信仰を通して人間に人生の意味を与えてくださいます。ペトロには失敗が確かに何度もありました。彼を見ていると人間は弱いなと思うのです。しかし弱さや罪を通して人はまた自分をより深く知ることができる、人生の不思議さを思うことができる、そしてより深く神様を知ることができるんです。人間は年を取れば道徳的に高められていくのでしょうか。そうとは限りませんよ。最近のニュースを見てると、とっても立派な大人がですね、とんでもない不道徳なことをしでかしています。官僚の一番上のトップの人がセクシャルハラスメントをするんですよ。表現が難しいんですけれども、人生のすべてを通して信仰を関わらせながら神様は人を成長させていかれる、そういうことではないかと思います。イエス様はペトロを今一度立ち直らせて彼に言葉をかけられました。私に従いなさい。そして20節以下の記事が最後に付け加えられます。 もう一人のイエス様の愛しておられた弟子への言及があります。ヨハネではないかなんていうこともよく言われるんですけど、はっきり名前が出てないので分かりません。書物を書いたなんてのがありますから、ヨハネかもしれません。で、22節イエス様はこう言われていますね。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。で、これがヨハネ福音書においてイエス様がペトロに語られた最後の言葉なんです。他の弟子たちがどうなるか、そんなことは気にする必要はない。あなたはただ私の言葉に従って、私が与えた使命に忠実に生きればそれで十分なのだ。そういうふうにイエス様はおっしゃっているんです。ペトロも他のマナ弟子も皆それぞれの賜物を与えられています。で、一人一人イエス様との関係も別々なんです。それでいいよって言われたんですね。で、この記事をもってヨハネ福音書は終わるんですけれども、それは同時にそこから先は使命を与えられた私たち一人一人の出番だということでもあると思います。聖書を読む人にその先を委ねてるんですよ。で、実際教会はここからスタートして宣教活動を世界に広めていったんです。その使命は現代の私たちにもちゃんと引き継がれています。そのことを自覚して私たちはこれからも歩んでいきたいと思います。祈りましょう。神様、ペトロがイエス様によって信仰の歩みの出発点に再び立たされたように、私たちももう一度あなたの前に立たせてください。ペトロが命を懸けて宣教活動に邁進していったように、私たちも自分の手と足で宣教へと出ていくことができますように、自分の好き勝手に歩むことではないことがよくわかります。ペトロが行きたくないところに連れて行くと言われたように、私たちもイエス様に連なる歩みを求められるかもしれません。でも、あなたからの課題と使命をしっかりと受け止められるように、私たちを強めてください。私たちの主、イエス・キリストを仰いで、御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちくださいまして、賛美歌521番、捉えたまえ我らをを歌います。